皆さんこんにちは。プレプリどんどんますドット .nt の時間です。2026年4月30日付のます NT カテゴリから厳選した11本の論文をお届けします。1本目はビクター・ボルフソンさんによるエスティマティング・ザ・テール・オブ・ザ・シングラー・プロダクト・イン・ザ・マルティバリエート・ベートマンホルン・コンジェクチャー多変数ベートマンホーン予想における特異積の裾の推定です。この論文では整数係数の多変数多項式がどれくらいの頻度で素数になるかという全近的な挙動について研究しています。多次元のベートマンホーン予想という数論における非常にチャレンジングなテーマに取り組んでいるんですね。特に注目しているのは計算の鍵となる特異級数の精度です。代数幾何学と解析的数論の手法を組み合わせて特異積の裾の部分をうまく見積もっています。一般的な滑らかな多項式の場合でも相対誤差の上限を導き出していますが、ここからが面白いところで、対角多項式という特定のケースでは指数和の因数分解やカッツの公式を使うことで減衰指数と定数の両方をさらに改善することに成功しています。理論的な導出だけでなく比較表を用いて具体的に示している点に著者のこだわりが感じられますね。2本目はミシェル・バタイユさんとロベルト・フロントチャクさんによるコンビーナトリアル SUMS デリブドフロムプロパティオブルジャンドルポリノミオルズルジャンドル多項式の性質から導出される組み合わせ論的な和です。この論文では一見すると複雑で手が出しにくい2項係数を含む組み合わせ論的な和をルジャンドル多項式という数学的な道具を使って鮮やかに解き明かしています。まず係数抽出という手法を用いて特定の組み合わせ論的な和がルジャンドル多項式として表現できることを証明しています。ここがこの研究の心臓部ですね。この関係性を土台にしてさらに積分を用いたアプローチを展開しています。特定の区間で積分したり関数を掛け合わせてから積分したりすることで多項式の式をすっきりとした平形式の等式へと変換させていく流れは見事です。具体的な成果としては中心2項係数に関するいくつかの等式を導き出しているほか、ガンマ関数を用いて複素数を含む和の平形式を提示しています。3本目はシャミク・ダスさんとスディパモンダルさんによるモンスキーマトリックス&2セルマーランクモンスキー行列と2セルマーランクです。この論文はある正の平方数でない整数が有理数の辺を持つ直角三角形の面積になり得るかといういわゆる合同数問題をテーマにしています。この問題は対応する楕円曲線のモーデルベイユランクが0より大きいかどうかという問題に置き換えられます。著者の方々は特に8で割って5または7余る数の中で合同数にならない数の無限属を新しく見つけようとしています。そのために使われるのが2セルマーランクという概念です。これが0であれば元のランクも0になり、その数は合同数ではないことが証明されます。ここでの面白いポイントはこのランクを計算するために2つの要素からなる有限帯状のモンスキー行列というものを使っている点です。この行列がフルランク、つまり正則であれば2セルマーランクは0になります。論文の中では素因数の性質やルジャンドル記号を用いた条件を定めることで合同数にならない数の条件を導き出しています。4本目はアントニン・フィガローさんによるザ・ピーパワーズ・ディバイディング・サートゥン・エクスポネンシャル・ SUMS 特定の指数和を割り切る P 乗です。この論文では有限帯上のローラン多項式を用いた可法的及び情報的な指標を含む指数和の P 進評価について研究しています。もともとはこうした指数和やそれに関連する L 関数における P 進評価の加減を決定したいという動機から書かれたそうです。特に注目したいのは著者がカップル密度という概念を導入している点です。 数論と組み合わせ最適化をうまく組み合わせて、整数の P 重量や対比ミュラー指標の性質を分析しています。また除算を避けたガウスの消去法を応用して、連立合同式の解が存在するかどうかを判定するテクニカルな手法も盛り込まれていて、非常に緻密な構成になっていますね。結果として P 信評価の数列には最小値が存在し、それが特定の集合のカップル密度を通じて決定できることを証明しました。さらに L 関数の0点や極の P 信評価の下限を導き出し、それが逆値や極の評価に対しても一貫した下限になることを示しています。5本目はリャチェスラフ・ M ・アブラモフさんによるソリューション・トゥ・ザ・アードス・プロブレム・オン・ディスティンクト・レジドゥーズ・オブ・ファクトリアルズ、階乗の異なる乗与に関するエルデシュ問題の解決です。この論文は数論におけるとても興味深いある問いに終止符を打つものです。ポール・エルデシュという有名な数学者が1の階乗から P-1 の階乗までを P で割った余りが全て異なるようになる素数は存在するのかという問題を投げかけていました。もしそんな素数があれば、それはソシャリスト素数と呼ばれます。これまで10の9乗まで計算しても見つからなかったため、多くの人が多分存在しないだろうと考えていましたが、完全な証明はされていませんでした。ところが今回の論文では、なんとそんな素数は存在しないことが完全に証明されたんです。アプローチがとても鮮やかで、単純な乗与の分析ではなく、組み合わせ論的な議論やウィルソンの定理をうまく使っています。6本目はジュリー・ツユエワンさんとジョン・シャオさんによるファミリーズ・オブ・ユニット・イクエーションズ・アンド・エクスポネンシャル・ディオファンティーン・プロブレムズ・ビア・インテグラル・ポインツ、整数点を用いた単数方程式の属と指数ディオファントス問題です。この論文では遮影多様体上の整数点がどのように分布しているかという数論における非常に奥深いテーマに挑んでいます。特に境界となる因子が交差している場合に、整数点が多様体全体に広がらず特定の小さな部分に集まってしまう現象、いわゆる対化について詳しく分析しています。まず著者の2人は因子の交わり方が横断的か、あるいは適切かという幾何学的な条件を使い分けて新しい定理を導き出しました。特に複数の因子が一点で横断的に交わり、数と次元に関する特定の条件を満たすとき、整数点はザリスキ中密ではない、つまり限られた範囲にしか存在しないことを証明しています。局面からより高次元の多様体へと議論を拡張させた点に強いこだわりと熱意を感じますね。7本目はセドリック・ピラットさんによるインプローブドバウンズ・フォー・ザ・フーリエ・ユニフォーミティ・コンジェクチャー、フーリエ一様性予想に対する境界の改善です。この論文は数論におけるリュビル関数という不思議な関数が短い区間において線形位相とほとんど相関を持たないというフーリエ一様性予想に挑んだものです。この予想を解くことは、リュビル関数が自分自身のずらした値と相関を持たないとする有名なチョウラの予想の対数版を解決するための重要なステップになります。これまでは区間の長さが x の2分の1乗以上である場合にしか結果が出ていませんでしたが、そこには x の3分の1乗という大きな壁がありました。繰り返し計算による損失が大きくなりすぎて、どうしても突破できなかったところです。そこでピラットさんは非常に強力な繰り返し枠組みを導入しました。具体的には周波数の構成を分解する新しい局所構造定理を使い、それを積み上げてタワーのような構造を作るというかなり巧妙なアプローチをとっています。8本目はフィルズ・ラフモノフさんとパルビズ・ラフモノフさんによるジェネラリズド・エスターマン・プロブレム4のインテジャー・パワーズ・ウィズ・オルモスト・プロポーショナル・サマンズ、ほぼ比例する非可数を持つ非整数上の一般化エスターマン問題です。この論文では非常に大きな数を2つの素数と ある自然数の非整数乗の和として表す方法がどれくらいあるかという問題に挑んでいます。特にそれぞれの項がほぼ比例するという制約がある場合に注目しているのが面白いところですね。解析には数論でよく使われるハーディ・リトルウッドの演習法という手法が使われています。指数和を用いて解の数を積分で表現し、リーマンゼータ関数の性質や短い指数和の評価を駆使して近似的にどれくらいの解があるかという全近公式を導き出しています。証明の過程では積分区間を2つのクラスに分けて主項と剰余項を切り分けるという非常に緻密な計算が行われています。チェビシェフ関数やゼータ関数の非自明な0点の分布、さらにはアーベル変換などが巧みに組み合わされています。9本目はサルバトーレ・トリンガリさんとケローエンさんによるオン・ザ・オートモフィズムズ・オブ・ザ・パワー・セミグラップス・オブ・アナメリカル・セミグラップ数値半群のべき半群の自己同型についてです。この論文では皮膚の整数の部分集合で足し算について閉じている数値半群という構造に注目しています。特にその半群の空でない部分集合すべてを集めて集合同士の和として定義される、いわゆる大きなべき半群の自己同型群について詳しく調べています。これまでの研究では有限の部分集合だけを扱うべき半群が中心でしたが、今回は無限集合まで含めた設定に挑戦しています。無限集合を扱うとなると、これまで使えていた組み合わせ論的な議論が通用しなくなるので、かなり手強い問題だったはずです。そこで著者たちは、大きなべきモノイドの間の同型写像が実は有限な部分集合だけの世界への同型写像に制限されるという非常に巧みなアプローチを取りました。この手法によって基地の有限集合の結果を無限集合の世界へ橋渡しすることに成功しています。10本目はマスドット AG からのクロス投稿で、ニキータ・マルカリアンさんによるマルチプリカティブコンボリューション&ダブルシャッフルリレーションズ情報的畳み込みと二重シャッフル関係式です。この論文では多重ゼータ値にまつわる生息化二重シャッフル関係式がペンタゴン方程式から導かれることを幾何学的に証明しています。これまでドリーニュさんやテラソマさんがホッジ理論や田中的な手法でアプローチしていましたが、今回は射影直線上のパーシス・テント層の情報的畳み込みを用いたかなり斬新なトポロジー的アプローチをとっています。特に面白いのが幾何学的なアソシエーターの関係式を級数の並び替えから来る二重シャッフル関係式へと結びつけている点です。著者はドリーンフェルトアソシエーターの中心であるペンタゴン方程式こそがこれらの関係式の根本的な源泉であると考えています。そのために異なる点での消滅サイクルを結ぶ同型写像としてセミホロノミーを導入したり、フォックス微分を用いてセミホロノミーの明示的な公式を導き出したりしています。最後はマスドット AG からのクロス投稿でミハイル・オバレンコさんによるオンアリスメチックミラーシンメトリー・フォースムーズ・ファノフォーホールズ滑らかなファの4次元多様体に対する算術的ミラー対称性についてです。この論文ではファの3次元多様体までだった研究をさらに次元を上げて4次元多様体へと拡張しようとしています。具体的にはランダウ・ギンズブルグモデルが算術的ミラー対称性の予想において不可欠なテンパードという性質を持っているかを調べていますね。著者はここでアメナブルという新しいローランタ公式のクラスを導入しました。これはミンコフスキー多項式を一般化したもので、この多項式がテンパードであることを証明しています。計算には政治マスやマグマといったコンピュータソフトを駆使していて、非常に現代的なアプローチだなぁと感じます。特に面白いのがグラスマン多様体の完全交差に関する結果です。ある種のファの4次元多様体においてファの多様体上の原始的なホッジ類がミラー相対となるランダウ・ギンズブルグモデルのファイバー上の大数サイクルに対応していることを突き止めました。 解析的数論や代数幾何学から指数は組み合わせ論、そして楕円曲線や多様体まで数学の奥深い世界を一緒にたどることができました。知的な刺激に満ちた時間をご一緒でき、とても光栄です。それではまた次回お会いしましょう。